熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
はい、時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。熱く語っていきますよ今日は、っていう感じですけれど、あのお祭りもね、手足祭りもね終わりまして、皆さん次は何のお祭りか分かっていらっしゃいますか。はい、次はですね、今月末ハロウィンですよね。まあハロウィンってね、本当に浸透しましたよね。ちょっとまあコロナもあってね、少しなんかなんていうか、まあちょっとね前よりはってとこもあるんですけど、まあ今今年あたりはね、少しまあできそうな、ハロウィン祭りがお祭りとしてできそうな空気になりまして、まあまた後でね、ちょっと細かいことを今日お伝えしたいと思いますが、アニハロウィン祭りですよ。3年ぶりですよ。今日もね、ちょうど西三幸町にあるね、アニグローバルエデュケーション中澤塾英語スクエアに本部校の方で、バルーンのねエントランス作ってあるんですよ。で、お化けかぼちゃが何個あったかな、6個7個8個ぐらい。またお化けかぼちゃって食べれないんですよ、皆さん知ってました？お化けかぼちゃ用の種で作ってもらわなきゃいけないから、お化けかぼちゃをた用意しようと思ったら、お化けかぼちゃを最初から育てなきゃいけないんです。これがな、育ててくれる方がいまして、今教室の方にお化けかぼちゃ、そしてハロウィンの入り口と、もうハロウィンのね、雰囲気満載でね、今かと30日、まあ本当は31日ですけどね、イベントの日を待ってる、そういう状況なんです。なんかね、いいですね、今ね準備に追われてまして、先生方もですね、いろんなこと重なる時期じゃないですか。私もなんかちょっとなんか忘れていて何か思い出すみたいな感じで、とてもモードがハロウィンしてすごく気分高まってきてますので、今日もちょうどね、たまたまちょっと千葉の方から来てるお客様がいまして、なぜかわからないけどみんなでそこで思い切り写真を撮るというね。だからやっぱりスポットがあるとやっぱいいですよね。で、子供さんたちが来るじゃないですか。そうするとね、お迎えとか送り迎えの時とかになんかね、そこで立ち止まってるんですよみんな。多分ママとかね、おじいちゃんおばあちゃんとかにここで写真撮ってってアピールをしてるんだと思うんですけど、なかなかいい光景ですよね。なんかなかなか教室入ってこないなと思うとね、そこに立ってるっていうね、なんかすごくいい雰囲気を常に感じてまして、まあ、これはですね、ぜひ皆さんにもお披露目と思いました。そのエントランス、来ていただいて見ることもできます。外から見ることもできるんですが、当日持ってきます。当日の入り口と設置いたします。ぜひね、楽しみにしていただければなと思うんですけど、まあ、そんなハロウィン気分満載でですね、今日はお送りしていきたい。今日はって言ってもまだハロウィンじゃないんですけど、なんかもうね、毎日もう1週間前になるとハロウィンって思っちゃうんで、ちょっとハロウィンモードになってしまいますが、まあちょっとね、秋も真ん中越えまして、10月もうそろそろ終わりですから、ちょっと気分は秋ということで、熱いトークも繰り広げながら秋を感じていただければと思う。今日も、頑張ってお話ししてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあね、まあ、ハロウィン楽しみだとか、ハロウィン行きましたでもね、何でもいいのでハロウィンネタもお待ちしてます。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。ねえ、秋。秋といえばどうですか、皆さん。なんて言うんですかね、こう、私っていうか、結構夏とかね、 あの好きな方とか多いかななんて気もするんですが、秋ってものすごく日本を感じる、勝手に感じてるんですけど、ものすごく日本を感じるのにいい季節だなと思っていまして、なんかやっぱり出歩くのもいいし、体を動かすのもいいし、勉強するのにもちょうどいいし、もうなんかね、ちょうどこう真ん中過ぎて少しこうなんか一年をかんこう半分感じるのもいいしね、なんかこれから来年を感じていくのにもちょうどいい季節、なんかすごくこう気持ち的に充足してくるようなね、なんかそういう時期なので、非常に私は個人的にはあのこの時期が大好きですね。まあ一番冬が好きなんですけどまあそれはね、もう番組再生言ってるのもいいですよね。はい、でまあ、イベントもありますしね、先ほど言ったハロウィンもありますから、まあ、こういう時期っていいですし、最近ちょっとね、あのまた、体験会とか多いんですけど、やっぱり4月とか、ね、あの3月とかって普通ね塾入るのってそんな気するじゃないですか。やっぱり今ね9月10月お問い合わせとかね、やっぱり動かれる方多いですね。なんかやっぱり1年がね半分ずれたような感じですね。なんか9月が新学期とまで言わないけれど、やっぱり8月終わって9月新しい気持ちでいろんなこと考えてくれる方多いのかななんて最近ちょっと思っております。はい、あそんなところであのメールをいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム中任のハンドボール部さんからです。ありがとうございます。高校に行くか専門学校に行くか迷っています。親戚のおじさんからは高校は出た方がいいよ、専門学校はこの道にずっと進むならいいけれど、いいんだけれど後から違う道に進みたいと思った時に高校の学歴がないと夢に近づくのにスムーズではなく、職業に就くにも中学校専門学校高校夢、中学校高校夢という履歴になり就職するにも不利だよと言われましたが、先生はどう思いますかといただきました。進路ですね、ありがとうございます。そうですね、考えるポイントが多分だいぶ違うと思います。結構ねこれ進路指導でもよくあるんですけど、世の中の流れとして、まあ、一番こうよく言われるのは高校卒業するか中学校卒業で終わるかっていうところで言うと、いろんなことしていく中で次の資格を取っていくときに高校卒業っていうのが結構必要な場面ってものすごくあるんですよ。なのでまあ、今やる夢とその進路っていうのは、すごく今は似てるしリンクしてると思うんですけど、実際そのいろんなことを今後やっていく中では高校を卒業するっていう資格はねやっぱり絶対にないと困る場面がとても多くて、多分後からもう一度取り直したり後から必要となってくる場面っていうのはすごくあると思うんですね。で僕らも通信制のね高校やなんかを受けてる時にやってるんですけど、やっぱ大人の方がね後々この資格を取りに来ること、高校卒業取りたい、高校卒業したいっていうことで、やっぱりなんでかっていうと、やっぱ次のステップにないと困るというよりもないと受けれないものだ、ないと受けれない資格だったり、ないと受けれない試験だったり、ないと受けれない、まあ、要はルールみたいなものがある時が圧倒的に多いんですよ。うん、なのでそういう意味で言うと高校は出た方がいいかなっていうのはいいかなというか、まあそうですね、出とくとその後のステージとして、いろんなことにチャレンジしていけるかなっていうのはあります。ただ道に進むという意味で言うと別にそれを絶対しなきゃいけないわけじゃなくて、その道を極めるとか、絶対今ちょっと今そのね進む道が分かんないんですけど、その道で絶対にもう進んでやると、まあ熱い決意を持っていくんであれば基本的にはその道も今のねこの世の中ではありかなと私は個人的には思います。はい、だからただその本当に夢に近づけるかどうかっていうのは言ってみないと分かんないから夢なんでね。だからまあどうしても生きていくとさ、なかなか確実に夢に近づけるっていうのは本当に一握りかもしれないんですけど、まあ少し時間がかかるかもしれないけれど、まあその夢の確認をしに行くっていう感じで、まあ高校へ行ってみるのもいいのかもしれませんね。はい、その夢をどう高校行った時に一緒にできるかどうかっていうのがちょっとわからないんですけど、まあそういう イメージで高校行くのもありかな。やめることもできますからね。まあこう、まあ私が進めるのも進めてるわけじゃないんですけど、選択肢はその都度できるとは思うんですが、ただ、うん、夢を持ち続けることはとても大事だけど、やっぱりその夢に近づくためにどういう風にしていくかっていうのも、道もイメージするべきなので、はい、そういうことで言うと、後からね、いろんなことで振り返ってみたときに、まあ、高校を資格の卒業だった資格だったりを欲しいという人は、まあ、いろんな場面で多いかなと思います。結果、それがなくても夢を追えてる人はいると思いますので、うん。非常に難しい選択だと思いますが、まずは夢を持つことと、夢への道をイメージすること。夢への道をイメージしていく、イコール、最終的にじゃあその夢が近づくときに邪魔になるかね、その高校が邪魔になるか邪魔にならないか、うん、でやはりまあ邪魔にならなければ当然高校へ進んでいいかなとは思うので、まあ、そこのところのをしっかり判断するのがいいかなと、まあ、参考になればと思いますけどね。はい、まあまあ難しいとこですね。まあなかなかね、先に人生は歩めませんので、よくこういう質問はね、されるとかしてもらうことがとても多い。例えばこれ大学行く行かないとか結構ありますね。やっぱりそれはすごくありますし、迷えばいいと思います。いろんなこと迷って決める方が絶対にイエスですから。まあ迷わなくてもいいんですけど、迷って決めていくことで考えますから。考えるときに本当に実際の動きをイメージするといいと思いますね。実際じゃあ行って本当にどういう風になっていくのか、実際その夢に近づけるのかっていうのを具体的に、なんかその方が近いと思うかもしれないけど、具体的に考える、具体的に情報をゲットする、具体的にいろいろ確かめてみてから決めても遅くはないと思いますので、ただそうですね、僕らにすると、まあ僕らぐらいの年齢になってくるとね、3年はあっという間でしたけどね。まあ若い時は3年って、ね、結構時間取ってるような気がしますので、ね、後で振り返る時にはいい選択になってると思って道を選ぶのがいいのかなって思います。ありがとうございます。なんか結構しっかりしたね、内容でしたので。ツインのハンドボールさん、ありがとうございました。はい。まあ進路の相談もぜひ、皆さんももしよろしければ、メール送っていただければいつもしてますのでよろしくお願いします。まあどうでしょうね、参考になりましたでしょうか。はい、この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズで市長言葉にご用心。
涙に気
サザンオールスターズで市長言葉にご用心お届けしました。
わかるからできるを目指す地域密着学校密着わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたい。選ばれるのには理由がある。若澤塾。
時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私中澤治がお届けする、外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーですって言ってますが、結構ねフレーズとか単語よりもなんか英語教育の考え方とかね、英語の勉強とかそういう話が多いかななんてちょっとやりながら思ってます。はい、今日はですね、そういえばね、先週ね、皆さんよく受けてる試験で英語検定ってあるじゃないですか、英検ね。英検よく受けてるけど、英検の本社っていうか、英検の本社って、英検の協会行ったことあります？あんまりないですよね、英検の協会にね。実は英検協会、ちょっと行ってきまして、英検の人たちとね、いろいろな話をしてきたんですよ。英語教育とか、まあこの英検のね、今後とか、本当にいろんな話をね、ちょっとさせてもらって、まあ私も初めて英検に行ったんですけど、まあちょうど、英検のね、方、二人と、まあこっち二人いたんですけど、ちょっとそんな話をして、英語教育について熱く、語って、私も結構語らせてもらってましたけど、まあまあ喋ってきたんですよ。ね。まあ要は何の話してたかっていうと、なんかね、やっぱ日本人って、まあ英語できる人って結構増えてると思うんですけど、まあじゃあどうやって英語を学んできて、どうやって英語が話せるようになって、例えばこう今、ね、聞いてる方も英語ちょっと喋れないなとかね、英語聞けないなみたいなのがあると思うんです。まあ聞ける方も当然いると思うんですけど、じゃあどうやって、まあこれから日本人のね、英語力、日本人として英語を喋れる能力を上げていくかっていうような話をね、大きい話なんですけど、まあそういうちょっと話を中心に話してきたので、まあちょっとその話と続きじゃないけど、まあせっかくなんですね、そんな話したいなと、英語の習得の話なんですけどね。まあ前よりもね、やっぱ僕らが子供、まあ僕ってもまあ何十年前に小学生ですから、まあ自分たちの時の教科書からもだいぶ教科書も変わったりとか、教科書って使わなくてもいい、まあちょっと言い方あれなんですけど、まあ教科書だけが変わったから全部教科書通りやるってわけじゃないんですけど、まあ基本的には教科書を使ってやられる方が多いかなと思うんですけど、教科書の内容ってだいぶ変わったりしてるので、まあ教科書内容はかなりね、今風なレッスンなんですよ。今風なレッスンって何かっていうと、まあ要はあんまり細かい文法とかそういうの関係なく、まあ聞いた時に、まずは、その英語だけ聞いて、なんとなくイメージを膨らませる。例えば聞き覚えのある単語だ、聞き覚えのあるフレーズだったりすると、それを思い出して、まあ、そこでちょっと考えてみるみたいなイメージのことが多いんですね。で、特にそれで中学校よりも小学校とかの方が多くて、まあ、小学校教科書ね、英語っていう教科。まあ、僕らの時はなかったですし、まあ、最近まで全然ね、教科としてはなかったですから、まあ、そういうのを小学校でやると。だから要はね、たくさん聞いて、たくさんイメージしろと。で、最終的に整理をしていくのは中学校、高校、まあ、中学校かな。っていうイメージなんですね。そのみんなが習ってた、皆さんが習ってた文法みたいなものは、まあ最終的に必要ですが、まあやっぱ後をつけていくと。まあ本来の語学ってこう言葉って文法を教えてから喋るんじゃなくて、話してる中でイメージしてって最終的に文法を後習うじゃないですか。やっぱ国語とかそうでしょ？やっぱちっちゃい子でも、例えば1歳、2歳、3歳の子でも、なんか日本語ね、日本語っていうかまあ、パーパーとかマーマーとかね、ブーブーとかジージーとかピーとかプーとか、まあいろんなこと言うじゃないですか。まあ言葉としては発するだけど、それが本当の日本語かどうかわからないけど、話せないというよりは真似して声出して音出したりするじゃないですか、ちっちゃい子でもね。でだんだんそれが言葉になっていく。それは結構大人が喋ったこととか周りが喋ったことを真似してイメージしてるので、最初は意味が分かってないかもしれないですけど、どんな言葉でも、まあ日本語特に、日本語だから、日本人だから結構日本語ね、喋る機会多いから、 日本語をそうやって繰り返して、なんか真似したりしてることに、こういう時にはこういう日本語でこういう音で喋ると意味通じるんだなとか、衣装を表示したい時にははいとかいいえって言うんだなみたいなのを覚えていくわけですよ。ね。だから結構皆さんがすごい圧倒的に勘違いして、勘違いって言うとちょっと言い方あれだけど、ちっちゃいから英語がわかんないっていう表現ってよくされるじゃないですか。でも、ちっちゃい子が英語わかんないってことはなくて、日本語でも同じことで、もう聞いてる最初なんで分かろうが分からまいが、英語のシャワーを浴びせてあげるっていうのは、言語習得にはとても大事なんですよ。だから、分からないから伝わらないんじゃなくて、分かるか分かんないかっていうのは後から分かることで、まずは、その、例えば僕らがね、ちっちゃい子たちを、とか、まあ、教えていくときとか、英語できないときは、まずは浴びせてあげるんですね。いろんな言葉を。要は、ちっちゃい子でもそうして大人がバーって喋ってるのを聞いてて、その中のフレーズ真似したりしませんか？ね、だからその意味が分かってるか分かってないか、違うこと言ったら大人が直すじゃないですか。直して言い直しさせるでしょ。言い直しさせたら違うっていうことを言ったりとか、そうだったら褒められてその通り言うとか。で、そういうことを繰り返していくから、まずは聞いてないと言葉って選べないんですよ。ね。なので、分かるか分からないかで教える、分かる言葉、分からない言葉って選ぶんじゃなくて、どんな言葉でも、まあ基本的に聞かせてあげればいいと思うんです。たくさん。それが、日本語か英語かっていうのは後で区別されてきますので、最初の段階は分かんないからいろんなものを聞かせて、でも、ある程度こう日本、社会にいると、日本語なら日本語の言葉のルールで喋ってますし、英語でもやたら聞かせてるって言っても、まあね、例えばドラマ見せたり、まあディズニー見せたりとか、そういう場面が多いから、むちゃくちゃなことを、そう、順番がぐちゃぐちゃで教えるってことは、聞くところはあんまりないと思うんですね。うん。なので、まあ基本的にはまあ、聞くという作業をしていく中で、最終的に成長していく中では、言語がこう、まあ、多少混ざるところもあるんですけど、両方聞いてても分かれてくる傾向は強いかなと思います。はい。で、なので、なんかね、最初から皆さんもその、大人はね、結構日本語が強すぎて、結構分からないって表現をしやすいんです。なんでかって、日本語のつもりで英語聞くからね。まあまあ、何回もこの番組言ってますけど、日本語聞く感じで英語聞いたら分かるわけないですよね。だって英語なんだから。ね。ちっちゃい子は区別がないんです。特に、まあ、7、8歳ぐらいまでかな。あんまりその英語っていうことを意識していない時には、あんまり難しいこと言ってもわかんないよね、みたいなことを結構、まあ、言う、まあ、そういうイメージで教える方っているんですけど、実は難しいことわからないんじゃなくて、聞いてないから知らないだけなので、できる限り伝えてあげた方がいいと思うんです。繰り返しね。だから小さい頃にあんまり言語は加減しない方が、実はいいんじゃないかっていうことで、まあそんなような話をしてました。まあ教え方いろいろありますよ。でも、やっぱりいろんなものに触れていろんなことを、だからといって、だからその英語だけじゃなくて、日本語だけじゃなくていろんなもの見せてあげたり、感じたり、ね、いろんな場面があったり、まあちょっと今マスクの議論もありますけど、まあ表情を見たり、顔から推測したり、ね、家族といたり、お友達といたり、お教室通ったり、まあ、その場面でいろんなものを見て、いろんなものを聞いて、くっていうこと、プラス、言語としていろんなものを浴びる。ね、英語のシャワーも浴びる。日本語のシャワーも浴びる。ね。そうすると、言語っていうのが、なんとなく頭のイメージができてきます。これはたくさん聞けば聞くほど。あと、アウトプットって最近言うんですけど、吐き出せば吐き出すほどものになってきますので、それができるようになってくると、もっと大きくなってからかなり楽。それが潜在的に小さい頃のイメージって大きくなって持ってるんですよ。だからね、小さい時にいっぱい聞いた方が大人になった時に楽なんです。なんでか理由は、本人は分かってないですよ。小さい頃聞いたから。それだけです。はい。なので、そういうイメージを教えてあげると、分かるか分からないかって小さい頃に対してあんまり正当性を求めないこと。最終的に分かるようになりますから、ね。だって例えばね、まあこれちょっと話しついでに例を出すとね、アポとかね、あるじゃん、It's an apple, It's an apple みたいなね、It's a banana みたいな。ちっちゃく言うようになるじゃないですか。What's this? It's a banana. I am good みたいなね。だけど、バナナを覚えるのは別に3歳じゃなくても、ね、例えば初めてバナナって聞いた人、バナナって覚えませんか？果物見たら名前ぐらいは。だから、あんまりその、ものの名前をできたから上手とかってことじゃなくて、どっちかって、いっつぁって言えた方がすごくないですか？ね。だから、ものの名前っていうのは見たら終わるんで、そこを練習してもあんまり意味がないんですよ。 だっていつか終わるから必要があればね。お腹空いてて、あの食べたい果物何って言ったら、何あれなんだろうみたいなね、なんかマンゴーだって聞いたら、あマンゴーって言うんだって覚えるでしょ。だから小さい頃から物の名前一生懸命覚えて英語力っていうのはおかしいんですよ。というよりも言いたいことが言えたりとか、したいことができるような英語に触れた方がいいじゃないですか。食べたいとかさ、やりたいとかね、なんかしたいとか、だそういうような言葉はね、やっぱり訓練して聞いてシチュエーションに合わせていかないとイメージできないんですよね。物の名前は何歳になってもいつ触れても大体覚えるんです。だからまあ間違ってたわけじゃない、間違ってるちょっと語弊があるけど、やっぱり触れさせ方として英語に触れるっていうのは、そういう感覚で触れていただくといいのかなと思います。でそういうような、まあちっちゃい頃からね、どうやって触れさせて、それをどうやって検証するかって話をちょうどしてたので、まあ皆さんにそのご報告ということで、今日はちょっとね、せっかく英会行ってきたんで、あの熱いトークをさせていただきました。どうでしょう、参考になりましたでしょうか。はい、以上、今日は中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。ねえ、あっという間でしたね、今日もね、ハロウィンのちょっとエントランスの入り口の話から、進路のね、メールのお話から、そして英語の話からね、なかなか幅広く今日も熱くお届けさせてもらってますが、せっかくなんでね、まぁ、あ、ちょっとあの、まぁ、あ、言っても3年ぶりのイベントなので、ハロウィン祭り何やるかっていうの毎週ちょっと言ってるんですけど、もう少しね、あのお伝えしたいなと。あの本当はね、31日にやりたかったんですけど、まあ日曜日ってことで30日にね、前倒してやると。3年ぶりですよ。でなんとですね、まあその放送、ヤシの実の生放送で、私の番組もですね、スペシャルバージョンで中澤先生とダンちゃんと2人でお届けすると、それをプラスして、それと並行でですね、ちょうどあのスタジオ近くですね、ホコラフロントの入り口のところにステージを構えまして、朝10時半からハロウィン祭りのイベントを行っていくと。ねえ、どうです皆さん、久々ですよ。楽しいですね。もうこうやって話するだけでワクワクしちゃいますね。でね、何やるかっていうと、まあ舞台がありまして、エントランスがあって、そこから皆さんに見ていただくんですけど、まあ仮装して、まあ当然皆さんね、仮装して来られると思うんですが、まああの先生たちも当然仮装しておりますので、まあそこでね、先生たちと交流していただいたりとか、もうだって何十人かね、ネイティブの先生来ますから、仮装した状態でね、それだけでもかなりあの、海外にいるような感覚になっていただけるんじゃないかと。そして、私たちもその中でやっていくんですけど、まず大きいイベントはね、やっぱ仮装コンテスト、出場者も今から募集してますけど、仮装コンテストやるんですよね。で仮装コンテストと、あと何をやるかというと、外国人先生と舞台とかステージの上でね、なんかいろいろ戦いをしますね。アームレスリングだったり、ボール投げだったり、なんかそんなことをしながらするんです。あとはダンスチームの皆さんですね、ダンスチームの皆さん来ていただいて舞台で踊っていただくと。どうですか、なかなかでしょう。ちょっとびっくりですよね。で、あの仮装コンテストはあの今募集してるんですけど、確か飛び込みも OK だったかなと思いますので、まあ当日仮装、まあ着てきていただいた方が目立ちますっていう言いたいんだけど、全然多分目立たないと思います。みんなしてるから。みんな仮装してるんで、あんまりすいません。目立たないけど、逆にしてない方が目立つかもしれませんね。はい。そんなイベント。あと、フェニックスもさんのね、山の影さんも来ていただく予定になっておりますし、まあ、もりもりたくさんでお届けしていきたいと。なので、 どちらかというと来ていただくと駅前でなんかすごい仮装した集団がいるなと思ったらハロウィン祭り、英語スクールアニーハロウィン祭りやっております。10時半から午後3時まで、10月30日ここらフロント1階、まあ、ちょうどスターバックスの横になります。で午前中朝ね、実は10時から、まあ先駆けてエイエイゴー特番ですね、行って放送しております。まあ、放送聞きながら会場来ていただいて、まあ、参加していただいて、でちょうどねやっぱり街中なのでイベントもいろいろいくつかやってますので、まあハロウィンも来ながら街中のイベント回っていただいて、また戻ってきていただいてね、そんな流れで見ていただいたりとか、ちょうどそのバルーンの置物があったりとか、先生たちとも写真撮影できたりとかしますので、ね、ハロウィン気分をエンジョイしていただきながら30日過ごしていただくといいななんて思いますね。え、楽しみですね。まあ今週来週とちょっとハロウィンのね告知をしていきたいと。参加はね誰でもできますし、無料なので見ていただいて来ていただければ、会場の外からこう通りながら見ていただくようなイメージで舞台やったり、みんなで楽しんだりしてますので、ぜひ見に来ていただけるといいななんてね。ホームページ見ていただくと、ちょうどハロウィンのチラシ載ってますし、詳細もね、そこにすぐわかりますので、中澤塾英語スクールアニーかアニーグローバルエデュケーションか、まあ、英語アニーとか引いていただくと、ホームページ飛びますので、そのホームページの一番上のとこ見ていただくと、ハロウィン祭りの概要が載ってますので、ぜひ参考に見ていただくとね、ちょうどタイムスケジュールだったりとか、お配りしてるチラシやなんかも、はい。これね、実は愛知県、豊橋市教育委員会さん、あと中日新聞社さん、あと東愛知新聞社さん、東韓日新聞社さんね、あと当然我が吉野美夫婦もティーズにもご講演いただいてやるということで、まあ結構イベントとしてはしっかり開催してきますので、ね、ぜひ皆さん日曜日、まあ、街の中に来るようであれば覗いていただければなと思います。私もね多分ね仮装わかるぐらいの仮装、今年はですね、やっぱ3年ぶりなので、ちょっと皆さんの様子も見ながら、ちょっとやっぱりなんていうのかな、イメージ、整えていこうということで、まあ、落ち着いた感じで、今年は臨もうと思ってますけれども、蓋開けたらどこが落ち着いてんだよってツッコミが入るかもしれませんが、私もニコニコ参加しておりますので、ぜひ探していただければ嬉しいなと思います。探していたら、ハッピーハロウィン声かけてみてください。はい、今日もありがとうございました。今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!